ただいまより新約聖書ヨハネの福音書12章20節から26節を通して、ヨハネ30、もし死ねば豊かな実を結びますと題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今日は内容的には9節から36節の前半までを範囲としてですね、お話をしていきたいと思っています。この時ですね、イスラエルの人々は一言で言うならばヒーローを待っていた、そういうふうに言ってよいでしょう。ローマ帝国に自分たちの国が支配をされましたのが紀元前63年。おそらくこの今日のこの場面は十字架の直前ですから、紀元33年か34年というふうに考えても、もう大体100年近く経っている計算になります。それぐらい長い間ですね、ローマの支配の中にいるわけですね。マリアっていう映画のワンシーンなんですけれども、もう税金をですね、ローマに取られる、払えなかったら力ずくでですね、大切なお嬢さんとかがね、奪われていくわけですよね。また家畜が奪われたり、そういうことは聖書に書いてないですけれども、おそらくそういう悲しみがたくさんあっただろうなと思いますね。人々はヒーローを待っていました。自分たちの国を救ってくれる、自分たちのこの苦しみから平和をもたらしてくれる、そういうヒーローを待っていました。では誰がヒーローか。彼らは、皆さん、人々は聖書からその約束をいただいていました。旧約聖書を見ますと、この救い主の予言っていうのがたくさん出てきますから、いろんなことがこう書かれてるんですけれども、今日私がご一緒に読んでいく中で、34節でですね、人々はこう言ってるんです。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、とあります。脚注付きの聖書を持っている方はですね、その下のところにいくつかの旧約聖書の聖句が引用されているところをわかると思いますけれども、それぞれ引いていただきますと、いつまでも生きておられるっていう言葉が書いてあるんですね。一つ今日ご一緒に分かち合いたいんですけれども、前のスクリーンを見てください。イザヤの9章6節7節です。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。またもう一ページお願いします。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。今よりとこしえまで。書いてありますね。こういうところから、救い主はとこしえに生きるお方、つまり死なないメシア、死なないお方だというふうに人々は分かっていたわけです。その印を人々は探して待っていました。そしてついに見つけたんです。死んだラザロを生き返らせてくださったお方がいる。もう死んで4日も経っているラザロを生き返らせたイエス様。もうこのお方が私たちが待っていたヒーローに、救い主、メシアに違いない。そういうふうに人々は思ったわけですね。イエス様を歓迎するムードは一気に高まりました。そして人々はですね、13節に、今日の聖書の箇所ですが、12章13節にありますように、白の木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエス様を歓迎したんです。白の葉っぱっていうのは、緑の葉がトゲトゲしたやつありますよね。あれはですね、勝利を象徴してるんです。 そして人々はホサナ、これは詩編118編の言葉なんですけれども、主よお救いください、お救いくださいっていう、そういう意味ですね。そしてここにありましたように、イスラエルの王に、つまり人々はついに私たちの待っていたヒーローが、救い主が、メシアが来た、このお方こそ私たちの本当の王様で、きっとこのお方が私たちの苦しみを打ち壊して、苦しみから私たちを救い出して、そしてこの前の聖句にありますように、ダビデの王座について王様になって王国を治めて、私たちの国を平和に保ってくださるに違いない、今よりとこしえまで死ぬことなくずっとそうしてくださるに違いないって、人々はそう思ってイエス様を迎えたんです。また今日の聖書の箇所を見ますと、読んでないところなんですが、12章17節にこう書いてありますね。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中から蘇らせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証をした。つまりラザロ復活の奇跡の目撃者たちがいて、イエス様本当にやったんだよって、その奇跡を証しした。もうエルサレム中がですね、沸き立ってるわけですよ。あまりにも沸き立っていましたので、パリサイ人たちはですね、何をしているんだ、何にもうまくいってない、夜を挙げてみんなあの人についていってしまったと、自分たちのところからみんな離れて行っちゃった、そういうふうにですね、イエス様の歓迎ムードを、まあ、ある意味妬んだわけです。しかしですね、イエス様ご自身はどうだったかというと、そういう歓迎ムードとは裏腹に非常に冷静でした。イエス様はこの時ロバの子供に乗ってエルサレムに入っていかれる。イエス様は意図的にこれをやっているわけです。意図的に。ゼカリア書の9章にはロバに乗るということが書いてあるんですけれども、そこで対比させられているのは馬です、軍馬です。前のスクリーンを見てください。ナポレオンですね、ご存知のように馬に乗っています。これロバだったらおかしいですよね。馬なんです。馬は戦いの象徴、また武器の象徴です。勝利の象徴、戦って勝利を収める、そういう王様が馬ですね。しかしイエス様はロバでした。もう一つお願いします。あ、行き過ぎちゃった。可愛いですね、ロバね。女の子も可愛いですけれども、ロバに乗っている。ロバは平和の象徴です。イエス様はこのロバに乗ってエルサレムに入っていかれた。ここでイエス様は人々のですね、歓迎ムードの中でやんわりと、私は違うんですよ、そういう救い主じゃないんですよ、そのメッセージを送っておられるわけです。そして ありがとうございます。じゃあ上げておいてください。ついにですね、イエス様は23節24節ちょうどギリシャ人がですね、イエス様にお目にかかりたいっていうことを言ったその時に、こういうふうに言うんですね。23、24節するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。一粒の麦が地に落ちて死ぬ、ここでイエス様は、私は死ななければならないんです、一粒の麦として私は死ななければならないんですということを人々に示されました。確かにここに豊かな実とありましたように、イエス様の目の前にはですね、マナコの中には、その自分がですね、一粒の麦として死ぬ、そのことによって自分を信じる人々が本当にですね、一面に 麦が植わっていて、麦畑でもう刈り入れるばかりになっていて、そこにですね、もうたくさんの麦が実っているような、そういう豊かな実りをイエス様は見ておられたと思います。ご自分が死ぬことを通して幾千幾万どころか、もう何億何千億何兆、いやもっとの人々がイエス・キリストを信じるようになる。それは国を超え、言葉を超え、肌の色を超え、歴史を超えて、本当にですね、人類始まって以来、その神様を信じ、イエス様を信じていく人々の一つの大きな集団がご自分の死を通して形成されていくということを見ておられたでしょう。豊かな実りです。でも、確かにそれは目の中にあったと思いますけれども、でも、イエス様ご自身が今、一番リアルに、一番鮮明にこの時感じていたのは、死ということでした。ご自分が死ぬ。死ななければそれは一つのままとありますように、自分が死ななければ全ては始まらない。死は自分がどうしても果たさなければならない使命である。イエス様はこうして、自分をヒーローとして歓迎する、メシアとして歓迎する人々にですね、はっきりとノーを突きつけました。私は死なないメシアではありません。私は死ぬんです。いや、死ななければならないんです。それが私のミッション、私の使命、私の仕事なんです。そう、ここでイエス様ははっきりとこの言葉によって人々に示されたわけですね。ある意味でイエス様は人々の期待に、まあ、ノーを言って拒絶をしているわけです。でもその拒絶の手は実は拒絶しつつ同時に招きの手でもあるんです。ノーと言いつつでも招いている。今日最後に話しますけれども、35節36節のところでイエス様は光を信じるようにと招きます。イエス様はご自分がそういうあなた方が思っている死なないメシアではないけれども、十字架で死ぬこの私をあなた方は信じるようにと招いておられるわけですね。私たちも今日この箇所からイエス様の死ということをもう一度考えたいんです。でもイエス様の死というのはですね、もう皆さんだったら、または教会学校に昔から来ている人だったら、もう幼稚園小学生になったらですね、イエス様どうして死んだんですか、私たちの罪のために死なれました、私たちの身代わりに死にました、もうすぐ答えますね。もう1たす1は2っていうぐらいすごいスピードで、何も考えなしにパッと答えられます。これは決して無駄ではないことだと思っていますけれども、でも私たちがこの今日ですね、死を思うというときにもうちょっと別の角度から考えたいんですね。私たちが例えば誰かのですね、大切な方の、教会の方の、自分の家族の死ということを考えたときに、自分がお世話になってきたあの方が天に召されていった、その人がですね、イエス様を信じていて天国に行ったと、そうはっきり分かる場合であったとしても、天国に行ってるんだからそれでいいじゃないかとはならないと思うんです。いくら天国には行くと分かっている、確かにそれは大きな支えではあります。でも支えではありますけれども、だからといってもう私はそのことで悩んだりしません、くよくよしません、すっきりしています、そんな風にはならないわけです。そこにある喪失感、本当にですね、力がこう抜けていってしまうような、そういう感覚に襲われていく、いろんな時にその人の姿を追ってしまう、探してしまう、重ねてしまう、そういうふうに私たちは死を受け止めているんじゃないかと思うんですね。 私たちは死というものを理解するのではなくて背負うものだと、そのように今日覚えたいと思うんです。死は理解するものではなくて背負うものだ。あの人は天国に行ったからそれでいいと、そういう理解の中で決着がつくことではなくて、その人の生きている姿と自分を重ね合わせて、あの人はこういう時にどんな気持ちだったのかな、こういう時にこういうことしてくれたな、きっとこういう苦労があったんじゃないかな、いろんなことをですね、思っては重ねては思い、そうやってその人と共にですね、生きていく、そうやってある意味で背負っていく、自分に重ね合わせていく、それが私たちのこの死というものの受け止め方であろうと思うんですね。そしてそれは大切な人の場合でもそうですけれども、イエス・キリストに対しても同じだろうと思うんです。イエス様の死、それも理解ではなくて背負う。イエス様は私たちの罪のために死なれたんです。身代わりに死なれたんです。でもそれではいおしまいではなくて、そのイエス様の死を私たち自身と重ね合わせていく。どういう十字架だったのか、どんなことで一番苦しまれたのか、どんな孤独を、どんな悔しさを、どんな切なさをイエス様は味わわれたのか、そんなことを自分のいろいろな人生の経験と重ね合わせながら、イエス様の十字架を思い続けていくわけですね。そして自分がどういうふうに生きていくのか、どういうふうにここでどちらの道を選ぶのか、そういう時にいつもその十字架と重ね合わせていく。そういうふうにしていきますと、私たちはおのずと25節の御言葉のように招かれ、また導かれていくんじゃないでしょうか。25節、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。自分の命を愛する、また自分の命を憎む、正反対の言葉ですね。自分の命を愛するというのは自分のことが大好きという意味ではありません。反対に自分の命を憎むというのは自分の命は大嫌いという意味ではありません。自分の命を愛する、その意味は自分の中心に生きるということです。自分のために生きていく、自分の家族のために生きる、自分の家族さえ自分が良ければそれでいい、家族が良ければそれでいい、そういう生き方です。でも反対に自分の命を憎む、それは自分のためではなくて神様のために生きる、神様のために自分を使っていく、神様のために捧げていく、ある場合には自分が我慢をしてでも、ある場合には自分が犠牲を払ってでもそれをしていく。イエス様の死というものを私たちが自分自身に重ねていくならば、どうしたってそうなっていくんだろうと思うんです。そしてだからこそイエス様は次の26節で、私に仕えるというのならその人は私についてきなさい、私のいるところに私に仕える者もいるべきです。仕える、ついてくる、そういう言葉が出るわけですね。でも具体的にイエス様に仕える、イエス様のためにっていうふうに言っても、どういうふうにしたらいいのか。イエス様は神様を信じていく具体的なあり方として、隣人を愛するという道を私たちに示しています。ですから自分のために生きるのではないとするならば、それは誰かのために生きるということです。他者、つまり他のもの、他の人、他者のために生きていく。でもそれは ボランティアをすればいい、慈善活動をすればいいという、そういう単純な話ではありません。イエス様を愛する方向の中で誰かのために生きていくわけです。こうやってボランティアや慈善活動は尊いことですけれども、それによって自分自身を豊かにするためにということだったらそれは違うんです。イエス様に捧げることとして、イエス様を愛することとしてそれをやっていく。しかしですね、私たちはこう御言葉で学んで分かってなるほどと思っても、自分自身の生活を振り返ってみたときには、なかなかですね、これ難しいんです。一歩二歩はできても、続けることが難しい。貫くことが難しいんです。他の人のために生きることを貫いていくことが難しい。十字架の意味は分かっていても、十字架を背負おうと思ってイエス様の十字架に習って、自分の十字架を背負ってそういうふうにやろうとしても、なかなかですね、それを続けられない。気づくと自分のことばかりになってしまっているということがあるわけです。その行動が、言葉が、考えが、やってることが、時間を使うことが、みんなそういうふうになってしまう。誰かのためにと思ってやっても、感謝が少ないと、イライラしてしまいますし、イエス様のためにと思ってやっても、もうやめてしまいたいと思うことだって、普通にあるわけです。このようにですね、イエス様の、死を自分たちが背負って重ねて生きていこうとするならば、つまりそれは一言で言うと、一粒の麦として死んでいこうとするならば、そこに葛藤は生まれるんです。必ず葛藤が生まれるんです。イエス様のためにしたいという気持ちはあっても、でも同時に、いや、私が大事、私の家族が大事っていうふうになる。でもですね、今日の27節見てください。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。私の心は騒いでいるってイエス様が言ってるんです。イエス様ご自身も葛藤されてるんですよ。イエス様ご自身が心騒いでるんです。葛藤するって、この騒ぐっていう言葉はですね、かき回されるってそういう意味があります。二つのものがですね、一つのところに入ってきて、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってこうかき回されている。イエス様は十字架を前にしてこう思いました。父よ、この時から私をお救いください。十字架にかからなくても済むようにお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったんだ。そうイエス様に祈って、父よ、皆の栄光を表してくださいとそう祈られました。イエス様の葛藤がここにあるんです。イエス様はゲッセマネの園でも、この後数日後にゲッセマネのその場面ですけれども、そこでも葛藤されてますよね。できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様は十字架に向かうまでの間、ずーっとその葛藤を、強い葛藤を覚えておられたということです。私たちは今日、自分自身がそうやって神様のために何かしたい気持ちはあるけれども、それができないなという、そういう自分をですね、そのまま神様にお捧げできると思うんです。イエス様は私たちの葛藤を分かってくださいます。イエス様はご自分が葛藤を経験されてますから、私たちのその二つの思いが同時にあるということを分かってください。だからこの二つの思いを抱えたままの私たちをですね、捧げてイエス様におすがりしたいんです。イエス様は 26節でもはっきりこう言っておられます。父はその人に報いてくださいます、報いてくださいます。また24節でもありました。もし死ねば豊かな実を結びます、豊かな実を結ぶ。そして28節でも天からの声によって私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そうです、あなたを通して神様は栄光を表そう、実りを与えよう、報いよう、そう約束しておられるわけです。でもそう言ってもね、これは葛藤の道ですよ。これは葛藤の道です。そうだ、報いがあるからやろう、そんな単純な話ではない。やはり理解ではなくて背負う道なんです。これは分かったら終わりではなくて背負い続ける道なんです。だから葛藤があるんです。先日ですね、高校生会木曜日にやっててですね、デイリーブレッドを最後に読むんですけれども、そこで人格か評判かっていう話が出てましたね。評判っていうのは人々が自分のことを見てくれてどういう人だっていうふうに評価してくれる、その外側から見られてる自分の姿に過ぎないと。私たちはその評判をですね、高めることに一生懸命になってしまう。でもその評判高めてもですね、それは外から見られてる姿に過ぎない。大事なのは人格だ。人格というのは私たちの本当の姿、ありのままの姿。私たちはこの自分の人格が大事だ、そう書いてあります。私たちはですね、自分を愛してしまう傾向を持っていますけれども、そんな私たちでも葛藤の道を選び取っていく。イエス様の十字架を思いつつ、いろんなことで悩みつつ、もう本当にそれは悩みの道ですよね。お金の使い方にだって悩むんです。これこういうふうに使っていいだろうかとか、そういうところで悩む。でもそうやって生きていく中で、生きていくならば神様が私たちを通して栄光を表してくださるんだと約束があります。次に、闇があなた方を襲うことのないようにというところに入りたいと思うんですけれども、35節と36節見てください。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に、光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。イエス様をですね、ホサナーって歓迎した人々は、ここに死なないメシアがおられるんだと歓迎した人々は、イエス様がいやいや私死ぬんです、死ななきゃならないんですと言ったことを通して、イエス様に見切りをつけました。この人メシアじゃない、この人は違うみたい、そうやってイエス様から離れていった。でもそんな離れていく人々にイエス様が語られたのが、この35節と36節なんです。光はイエス様のことですね。光があるうちに光を信じるように、闇があなた方を襲うことのないようにとあります。この襲うっていう言葉は、ヨハネの福音書の一章五節で、クリスマスの言葉ですけども、光が闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、打ち勝つっていう言葉なんです。つまり闇が襲うことがないようにっていうのは、闇があなた方に打ち勝ってしまうことがないように、闇が打ち勝つ前に光を信じろ、 そう言われてるんです。でも私たちは聞いています、クリスマスに。いやいや、闇の中に光であるイエス様が来てくださったんだから、もう闇は勝たないんじゃないの、闇は負けるんでしょ。そうなんです。イエス様が来てくださったことによって、もう闇はもう敗北なんです。サタンは敗北です。イエス様を信じることを通して永遠の命が与えられる、その道が確かに開かれています。光はそこにあるんです。でもここで言ってるのはどういうことかというと、そのイエス様によって人間が全員自動的に永遠の命を生きれるようになったわけじゃない。光があるんだから、その光があるうちにこの光を信じなさいとイエス様は招いているわけです。イエス様を信じることによって私たちは永遠の命をいただき、光の子供となっていくことができるわけです。私たちが自分のために全部使う、自分の人生も与えられているものも全部自分のために使う、それはもしかしたらもう宇宙空間の中でですね、何でも自由にできるような、そんな自由かもしれませんね。もう宇宙空間の中でですね、飛び跳ねたらですね、どこまででも飛べる、無重力ですからね。ボールを投げたらどんどんボールが遠くに行く、面白いですよね。でも何でもできるんですけれども、そこに空気がないんです。空気がないっていうことは命がないんです。そこに光はないんです。自由を謳歌していても生きている手応えがない。自由はあっても充実感がない。その時その瞬間は良くても、その場限りのものになってしまう。自由で自分が何でもできて、どこへでも行けるような気になっているけれども、どこに行ったらいいかわからない、どこに立ったらいいかわからない、何が正しいのかわからない、迷いの暗さです。どうしていいかわからない、そんな闇が私たちを襲うことがないように、私たちの心がその闇で完全に支配されてしまって、もう私の心は闇だとなる前に、イエス様を信じなければなりません。イエス様に手を取っていただいて、イエス様に導いていただかなければなりません。今日私たちが御言葉で学んできましたように、イエス様の死を理解するで終わるのでなくて、それと自分を重ね合わせていく、そして葛藤の道を選ぶけれども、その葛藤はイエス様ご自身が分かってくださる葛藤であって、そしてその先には豊かな実りがあるという約束がある。自分を捧げつつ、イエス様の死を背負いつつ、そうやって私たちは天国に向けて光の中を歩いていきたいのです。私たちの道は光の道なんです。光の子供としてイエス様の死を背負いつつ、今週も歩きたいと思います。お祈りしましょう。私たちの天の父なる神様、光があるうちに光を信じなさいと招いてくださって感謝します。今まで迷っていましたけれども、今日から光の道を歩むことができますように、私たちをどうぞ決断させてください。自分自身のために生きてしまいがちな私たちですが、私たちの罪を背負って私たちが滅びから永遠の命に生きることができる、そのためにイエス様が一粒の麦として死なれました。 私たちがその死をいつも思うことができますように。ただ分かっておしまいではなくて、その死を私も生きることができますように。葛藤がありますし、また自分自身に呆れ果て、またつまずくような愚かなものですけれども、どうか憐れんで私を光の中へと招き続けてください。あなたの手をしっかりと握って歩む私たちであらせてください。主イエス様の名前でお祈りします。アーメン。